そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということ。とてもよく知られている、聖句の一つだと思います。この中にこの聖句を座右の聖句としていたり愛称聖句としている方も多くおられると思います。村上長老は一番この聖句が、好きだって深夜のたまり場の時に分かち合ってくださいましたけど、そのような方もいらっしゃると思います。苦難をも誇りとします。すごい言葉だなって思います。英語の聞書で読むとですね、誇るっていう言葉がリジョイスって訳されている聞書もあります。苦難をリジョイス、喜びます。で、苦難っていうのも単なる苦難じゃないんですよね。圧迫、非常に強いプレッシャーを意味する言葉なんです。ものすごい勢いでぐーっと押しつぶされてしまいそうになる、そういう重圧、重荷、苦難、そういう自分を押しつぶしてしまうかもしれないような圧力、そういうものをも喜びとします、誇りとします。なかなか簡単にアーメンって言えない言葉だなって改めて、読みながらですね思いました。そしてパウロが言う苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生む、よく知られている言葉だけども、読めば読むほどこの言葉の前に立ち止まってしまうような、どうこれを聞いたらいいんだろうか、そういう思いになる言葉だなって思いました。宗教改革者のルターっていう人がおります。そのルターっていう人はですね、この聖句を読みながらこういうことを言っているんですね。私たちはこの苦難ということをこう経験して全く違う道をたどることがあると。それはいわく、苦難は憔悴を、憔悴は無気力を、無気力は絶望を生み出し、絶望がすべてをダメにしてしまう、そういう道をたどることがあるのだと言います。苦難が絶望に至るっていうことが私たちにはあるとルターは語るわけですね。先日被災地を訪ねました。被災した方々の中で今こう自殺をされる方がとても増えていると耳にしました。ちょうど今朝新聞の一面を読んでいましたら、原発事故の事故の影響で茨城に避難した方の2割の方が最近自殺を考えたことがあると、そのように答えたということが今朝の一面の新聞に載っていました。苦難は憔悴を、憔悴は無気力を、無気力は絶望を生み出し、絶望がすべてをダメにしてしまう。このルターが指摘した言葉の方がなんだか私たちの現実というか、そうだなって納得してしまいそうな言葉に思います。だけどパウロは今日私たちに語りかけるわけですね。そればかりではなく、私たちは苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということ、希望は私たちを欺くことがありません。パウロはこのことを何か一般論として語っているわけでも、なんか一つの知識として語ろうとしているわけではないんですね。パウロは知っているって、私たちは知っているっていうふうに言います。この知っているっていうのは知識じゃないんですね。パウロが体験してきたような、彼自身の経験に基づくような、もっと言えば告白的に、私たちは知ってるって、こうこの言葉を告白的にこう伝えているんだと思います。パウロの言う私たち、それは一節二節にあるように信仰によって 私たちは神との間に義をいただいて、キリストによって神との間に平和を得た私たちです。キリストのおかげで神の栄光に預かる希望を誇りにできる私たち、私たちの主イエス・キリストによって、キリストのおかげで私たちと神との間の分断は、分裂はもはやなくなった。私たちと神は和解し、神様との間に平和を得た。それはパウロにとって決定的な一つの大きな出来事だったわけですね。パウロはどんなに私たちが神に熱心に従って努力して律法を行ったとしても、どうも確信が持てない、どんなに神を求めて、どんなに神に一生懸命従って律法を全部行っているように思えても、拭いされない不安がパウロの中にはあり続けたわけですね。そこでパウロは、この神との和解をいただくには、このキリストがすべてを投げ出して、あの十字架で私たちを贖い出してくださった。その義によらなければ、私たちは本当に神様と和解することはできないんだということを、彼はキリストと出会うことで知ったわけですね。その平和、その希望っていうのは、パウロにとっては一つ決定的な、まあ、ことだったわけです。で、その平和を得た、神との間に得た希望、その平和というものは、ただそこだけではなくて、私たちが直面するところのその苦難、私たちを次から次へと押しつぶしてしまう、そのような重圧、重荷、それをも喜びとする、誇りとする、それが希望に至るというふうに告白できるほどの平和であり、希望であり、誇りなんだってパウロは語っているわけです。だからこれは私たちにとっては一つの御言葉のチャレンジだと思います。私たちは苦難が絶望に至る、そっちの方がたどれる道のような気がする。でもパウロはそっちじゃないって言うわけですね。だからこれは私たちに御言葉が向かってくる、挑戦してくる、そういう言葉の一つだなって改めて思います。なぜなら私たちは決して苦難から逃れて、苦難から無縁で生きることはできない者たちだからです。それこそ震災のように突然ですよ、全てを失ってしまう経験が、ひと事ではなく私たちのもとに起こらないとは誰も言えないわけですね。しかも今の時代はかなりの確率で直下型であったりとか、そういうことだって私たちが生きている間に経験することだってあるかもしれません。そういう苦難がそこここにあります。突然の病を得るっていうこともあるかもしれない。経済的な困難、困窮というもので圧迫を感じることが、苦難を感じることがあるかもしれない。先日持った中高生の集まりでは、中高生たちの苦難っていうのはやっぱり人間関係ですね、いつも喜んで、歩めますかって直子先生の質問にみんな一様に首を横に振って何が喜びにならない、クラスの友達とのこと、部活のこと、いろんなことで、その中学生、高校生も苦難を、自分を押しつぶすような重荷を経験します。時代的な圧迫っていうのも、いよいよ強くなるかもしれませんね。権力による圧迫というものが、ひしひしと私たちのところにこう迫ってくる、そういう苦難もあるでしょう。その苦難が絶望へ、その道をたどっていくのか、希望を生み出す、そのような道筋をたどるのか、これ大きな違いだなって思います。昨日仲介の伝道フォーラムが行われて、のぞみ教会からも長老方をはじめ何人かの者たちが出席しましたけども、その伝道フォーラムの冒頭で宮井牧師がですね、日本仲介は今危機にあるというふうに言われました。そして危機についてしばらくお語りくださいました。危機っていうのは クライシスだと。でそれは危ないっていう意味を持っている。でももう一つクライシスには分かれ目という意味がある。そういうお話をその回の冒頭にしてくださいました。苦難というのは私たちにとっての危機です。絶望か希望か、その絶望がすべてをダメにしてしまう、そういう苦難であるか、それとも苦難を誇りとするか、生と死の分かれ目のような危機が私たちの直面する苦難というものにはあるように思います。私たちは知っています、パウロは言います。そして忍耐、まあ、連達という言葉はそんな普段使わない言葉ですけど、でもこう練り清められていく、そのような形。ある聖書の英語の聖書だとこれを個性、キャラクターって訳しているんですよね。それ面白いなって思いました。苦難があって忍耐があって、その忍耐によって作られる個性、清められた人格というか、それは希望を生み出していく。なんかそのキャラクターっていう言葉も面白いなって思いました。今私が一冊読み進めている小説の一つがですね、三浦綾子さんの書かれたあの細川ガラシャ夫人っていう、小説を読んでいます。今日の夜全部読み終わると思います。先週こう夢中になって読んでいましたけども、あのお読みになった方も中にはいるかもしれません。あの三浦綾子さんが初めてのこう歴史小説として知られている本です。細川ガラシャっていう人は織田信長を本能寺の変で倒した明智光秀の娘玉子、その彼女を主人公とした、まあ、小説です。ご存知のようにだからこう明智光秀父ですね、織田信長を討った、そしてその玉子の夫は細川忠興といって織田信長の家臣なわけですね。だから玉子っていうのはお父さんが自分の夫の上司を撃ち殺してしまった、だ大変なこう境遇、難しい舵取りを迫られる、まあ、そういう場面に遭遇するわけです。忠興の家臣はもう玉子を殺そうと、そういうふうに言う家臣も当然いたわけです。でそういう中で玉子はすごく山奥に幽閉される、まあ、そういうこう場面があります。幼い子供、二人の子供と別れ、そして夫とも別れて暮らさなければならない。そして玉子はその時身ごもっていたんですね。だけどその赤ちゃんが生まれればこうその山奥でも抱きしめることができる、そのことを本当に楽しみに希望にして生きてたわけですけど、死産ということを経験するわけです。もう本当に苦難の連続の中で玉子は文字通り憔悴するわけですね。でその様子を見ていた佳代という女性、彼女がキリシタンだったわけです。でその佳代はですね、その玉子があまりにも憔悴する様子を見て自殺してしまうんじゃないかって心配になって声をかけるやり取りがあります。お方様、佳代には何の力もございません、ただ祈るばかりです。何を祈ってくださるのです、一日も早く帰ることができるようにと祈ってくださるのか、玉子が聞くわけですね。いいえ、佳代はその祈りよりももっと大切な祈りを捧げております。帰城する、城に帰る、帰城するよりももっと大切な祈りですって。それはどのような祈りですか。はい、それはもろもろの極難がお方様にとって大きなご恩寵と思い遊ばすことができますようにという祈りでございます。もろもろの極難がお方様にとって大きなご恩寵と思い遊ばすことができますようにという祈りでございます。これが玉子が城に帰りたい、その祈りよりももっと大切な祈りとして
私は祈っておりますと、この次女の、まあ、従う女性のカヨがですね、言う場面があるんですね。そしてカヨは、神父が、デウス、神父さんがね、パーデレが、苦難の解決は、苦難から逃れることではなく、苦難をデウスの神の御恩寵として喜べるようになることだと申しておりました。そう、こう告げるわけですね。で、当然、そのことにタマコは簡単に納得しない。そんなことあるかって、不思議な言葉。でもその言葉がタマコの中にずっと残り続けるんですね。で、カヨは言うわけです。苦難というものは、起乗した後も繰り返し繰り返し形を変えてお方様に襲いくることだってありえますと。城に帰ったとしてもまた新たな苦難がお方様を襲うことがあるでしょう。で、文字通りそうなるわけですね。楽しみにしていた夫との再会、その夫とのことで新たな苦難がタマコを襲うわけですね。歴史の動きの中でさらなるキリシタン弾圧が始まったり、まあ、タマコはまず本当に繰り返し繰り返し城に帰った後も苦難を経験するわけです。その時にかつて言ったそのタマコのタマコにカヨが伝えた言葉が思い起こされるわけです。ああ、それは本当かもしれない。その中で彼女はこう信仰へと導かれていくわけですね。そして洗礼名を彼女はガラシャっていうふうに名付けるわけです。ガラシャっていうのはこれはグレイシアから来る言葉ですね。グレイス、恵みですね、恩寵。それを彼女は自分の洗礼ネームとしてつける。それでだから細川恵みですよね今で言えば恵みっていう洗礼ネームを彼女は自分につけた。すべては神のご恩寵だと、そのように受け止める信仰。で、その小説の解説によるとですね、この苦難の場面のやり取りは作者の三浦綾子さんの経験に基づいているやり取りでもあるって記されています。三浦綾子さんという方は若い時から本当に多くの病を身に受けた方ですね。カリウスであったり、晩年は昨日聞いた話だとパーキンソンもね患ったり、癌も患いました。その中で北国日記っていうものを三浦綾子さんが記しておられますけども、その中で三浦さんは病も含めて神が与えたもうものに悪いものがあろうか、そう言って静かに暮らしをしたっていうことが日記の中に書かれている。私たちは知っているのです。パウロが言った知っているということをガラシャさんもこの三浦さんも私たちは知ってるって、そう告白した人たちだったんじゃないかなって思います。苦難を取り除けてください、苦難を解決してください、それは私たちにとって切実な祈りです。この闇の中で光を与えてください。だけどもそれは最終的な解決にはならない、カヨは言います。いついかなる時も神との平和を得ている。神は私に何か悪いものをお与えになろうか。神は真実な方である。その神への信頼は、神への信仰は苦難をも誇りとする、そのことを私たちは知っています、そう告白できる者たちだということです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。先ほどお話したように8月に被災地に行ったときに一つ印象に残った言葉と出会いました。それはある仮設住宅に暮らしておられた女性が語られたことですけども、今私たちに必要なのは希望ですという言葉でした。とても重たい言葉として聞きました。今必要なのは希望です。愛する人を失い、住むところを失い、多くのものを失った人が今必要なのは希望です。そう言われた言葉はとても重く私のうちに こう響いた言葉です。そしてその言葉は私たちの今生きているこの時代、この社会の叫びの結晶のように思います。今必要なのは希望です。村上龍っていうね作家が、この国は何でもあると、しかし希望だけがないって今の時代を語りましたけど、あ、本当にそうなの。今必要なのは希望だと。私たちも苦難の中であえぐし、苦しみを通される、もう耐えられないって崩れてしまうような経験を私たちはします。私たちもします。 SBS で学んでいる予備記の中にはこういう言葉がありますね。どこになお私の希望があるか、誰が私に希望を見せてくれるのか、それはことごとく黄泉に落ちた、すべて塵の上に横たわっている。こんな絶望的な言葉あるかなって思うぐらいの予備の絶望です。でもそういう苦難が襲い来ることが現実にあるわけです。希望なんてどこにあるんだ。そんなものは黄泉に落ちた。そんなものは塵の上だ。そう嘆きたくなる、どうしようもない苦しみが私たちを襲うことはあるわけです。だけども、神の希望は決して失われることがない。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。神の希望は決して失望することがない。神の希望は決して私たちを欺くことがない。なぜなら、キリストがおられるからだ。パウロは神との平和を得たもの、神の栄光に預かる希望を与えられたのもキリストのおかげだ。キリストによってだ。キリストがおられるんだ。そうパウロは言うんです。忍耐が、苦難が忍耐を、忍耐は連達を、連達が希望を生むのは、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているか。心っていうのは単なる心じゃない。私たちの全存在にっていう意味です。私たちのすべてに神の愛が注がれている。そしてその愛は、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示された。キリストはすべてを与えて、私たちに愛を示してくださった。その愛が私たちにすべてに注がれているんだ。で、それは何か一回注がれたってことじゃない。注がれ、今も注がれ続けてるんだって。そういう言葉なんです、これは。過去昔に注がれましたよって話じゃない。そのことはそこから始まって、止めどなく、今も神の愛が私たちに注がれ続けてる。だから、神の愛が尽きない愛として私たちに与えられてる。だから希望は尽きることはないのだ。キリストが死んでくださった。命を惜しまず私たちに与えてくださった。そしてそのイエス様を神は復活させられた。だから私たちの希望は失望に終わることがない。私たちが希望することは実現しないで時に崩れてしまうかもしれません。私たちの願いは願い通りに実現しないかもしれない。だから私たち自身の中にその希望の根拠、希望の源っていうものを見出そうとしたら、それは簡単に枯渇しちゃうんですね。自分の願いとか自分の心だけに。だけど私たちの希望の源泉、源っていうものは私たちの中にあるんではなくて、キリストにあるっていうことです。私たちの外にあるんですよね。そこから希望というものは流れ込んでくるもの。 私たちの希望は尽きてしまうかもしれない。だけど神の希望は尽きることはない。それこそが私たちの希望なんです。アルゼンチンの賛美歌にだから今日希望があるという賛美歌があります。教会でも歌ったことあると思うんですね。ちょっとこう単語何調っていうんですかね。だから今日希望がある。宮島先生がいらした時かな、歌ってくださいましたけど、一番は主が貧しい馬小屋でお生まれになられたから、この世界のただ中で栄光を示されたから、主が暗い夜を照らし沈黙破られたから、固い心を解き放ち愛の種まかれたから、だから今日希望がある。だから恐れずに生きる。貧しい者も未来を信じて歩み始める。主がおごる者を散らし、高ぶる者を低くし、小さく貧しい者を引き上げ褒められたから、主が私たちのためにその罪と咎を背負い、苦しみと痛みを受け十字架で死なれたから、だから今日希望がある。だから恐れずに生きる。貧しい者も未来を信じて歩み始める。主がよみがえられたから、死を打ち破られたから、もう何も御国を遮ることはできない。だから今日希望がある。だから恐れずに生きる。貧しい者も未来を信じて歩み始める。そういうふうに歌う賛美歌です。一番はクリスマスとイエス様の生涯、二番はイエス様の受難、そして三番はイエス様の復活。だからイエス様の全生涯、キリストの出来事そのものですよね。このキリストの出来事があるから、キリストの救いがあるから、だから今日希望があると貧しい人たちも言うことができる。明日を、未来を見出すことの難しい苦難の中に置かれている南米の本当に貧しい人たち、明日をどう生きていったのかわからない、家もないようなこの貧しい者たちも希望を持って生きることができるって、私たちは知ってるんだって告白的に歌うことができる賛美歌だなって思います。キリストによって神の愛が私たちに注がれている。だから私たちは時に苦労するし、苦難の中で失望を経験してしまうかもしれないけども、究極的に絶望しない。肺の中に希望は打ち捨てられたのではない。キリストは黄泉にまで下られた。黄泉にもキリストにおいては希望があるのだ。私たちは使徒信条でそのように告白するわけです。キリストは死にて葬られ黄泉に下り、希望がどこにあるんだ、そんなものは黄泉に打ち捨てられた、そういう嘆きのところにもキリストの希望はあるってことです。それを私たちは知ってるではないか。パウロは十字架と復活の出来事、それを引き起こされた神への信頼において語るんですよ。苦難は憔悴を、憔悴は無気力を、無気力は絶望を、そういう道をたどっていこうとする私たちは違うと、キリストがおられるではないか、そうパウロは私たちに今日語ってくれている。御言葉は今日私たちにそのことを告げている。だから私たちは今日希望を持って新しく生き始めることができるんです。今必要なのは希望です。何かそれは簡単にはこう言えない希望ですね。でも今日聖書の言葉は私たちに告げるわけです。苦難をも誇りにする、そういう希望があるんだ。キリストにおいてはそのような希望を持って生きることができるんだっていうことを私たちは知ってる。これは教会のつべるべき使命です。ミッションです。伝道フォーラムで 教会の使命は何でしょう、そのことをみんなで考えましょう、そういう宿題を私たち与えられました。これからみんなで教会のミッション、使命をまた考えていくときを持ちたいと思いますけれども、でも希望が必要なんです。その声に私たちが応えていくこと、それは私たちの使命ではないでしょうか。なぜなら私たちはキリストを知っているからです。私たちは知っています、そう告白できる者たちとしてこの教会につなげられ、また御言葉を聞いている民だからです。そして何よりも私たちの教会は望み教会ですからね。望み教会ですよ。望み教会が望みを語らなくてどうするのか、それは悩むし簡単にこう言えない大きな使命です。でもキリストにあって私たちは希望がある、望みがあるって言える教会でありたいし、そのことを分かち合いながら、また共に苦労を担いながら、共に苦難を背負いながら、その苦難が忍耐を、忍耐が連達を、連達が希望を生む、その奇跡ですよね。そのことをまた告白しながら生きる群れでありたいと願います。祈りましょう。主なる神様、皆をあがめます。重たい試練や苦難は私たちに本当に重たくのしかかります。さまざまな形を持って私たちに迫りくります。しかしキリストにあって私たちはそのことから逃げず、またあなたのご恩寵として受け止めていく道が与えられていることを知らされています。どうか私たちがキリストにあって健やかに恵みのうちを歩むことができますように、どうぞ希望のうちを歩むことができますように、聖霊によって私たちが神の愛が私たちに注がれていることを知ることができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。